やもうバイクに関しては本当ねやばいっすね、乗んないとっていうのが本当にやっぱね、まあ、今日ねエンジンかけてきたんですよ、うん、一応火を灯さないとと思って、
うん、
で見たらやっぱちょっともうあんま最近乗ってないから汚れもあってさ、
うん、
ちゃんとやってあげなきゃなとは思ってんすけどね。
あのこれから冷え込みが厳しくなると、うん、電圧下がって、うん、バッテリー上がりとかあるからもう乗んないならあのバッテリーの端子外した方がいいですよ。
あそうなんだ。
それかバッテリーチャージャーにつないで置くともう勝手にやってくれます、
ね、なるほどなるほど。一応ねだからあれはあるんですよ、チャージャーはね。あ
そうだよね、買ったって言ってましたよね、
うん、
た
んうんうんうん、まあ、いざとなったらね、
うん、
それを使いますけれどもね。
そして年明け今年の最後のこれ放送でしょ、う
ん、はいはい、
今週、
うん、
で年明け一応1月の4日にブートラジオありますけど、
うん、
そっから、うん、あれでしょ、バイクトゥーザネイチャー黙殺して
なんかこ
うなかったことにしていくっていうのありだから
ね。いやいや
全然あるよ
これはね。考えないとね。でもねちょっとね都内に乗ってこれないっていうのがさやっぱ問題っすよね。駐輪場駐車場の少なさ高さ、
はい、行きましょうか。
というわけで
行きましょうか。何すか今日、
はい、今回はちょっと懐かしい昭和の年の瀬ですね、
うん、昭和の年の瀬、
うん、
はい、何それ、
こんな感じだったなっていう昭和の年の瀬を振り返ってみたいな。
何全然わかんない、昭和の年の瀬って何。
まあなんていうの、いわゆるあの普通に例えば大掃除しましたと、
うん、
今もすると思いますけれども、うん、まあ、昔はまあもちろん我々の生まれる前とかは普通にまあほうきとね畳を外してとかそういうことやってらっしゃったお家多かったじゃないですか、きっと。
あ、それ昭和の初めの方とかそういうこと
ですか。そうそうそう、
うん、
そうなんですけど、我々が子供の頃っていうか物心ついた時にはこれがあったからね、結構ねお掃除が楽だったっていう。まずね、はい、さっさ、さっさって分かります？
分かります、あの黄色い、
黄色い、そうそうそうそう、
ね、あれはだからコットンじゃないんですよね。
コットンじゃないですね、
化学繊維で、
うんうん、
静電気で取るんですかね、あれは。
これはねどうなんでしょうね、
結構その微細なゴミも取れますよみたいな、
うん、そうですそうです。
なんか薬品がちょっと入ってんのかな、
これね、
それで取れるのかな。
あの緊張さっさっていうんで、うん、緊張が出してるからそういう薬品とかね、
うん、
ありえますよね、うん、ちょっと技術が入ってると、ね、
うん、
でも黄色いやつですよね。
懐かしい懐かしい、はい、さっさね、
はい、
なんかさっさってありましたね、
はい、
さっさって拭けるっていう。
でも昔はねこれ白かったらしいんですよ。タオルと間違えて顔拭いちゃうような人がいたから途中から黄色くなったそう
です。色をつけたんだ。
そうそうそう、
へえー、面白い。
そう、これがね出たの昭和45年ですね。だからもううちらが子供の頃にもう、
まあ、ありましたね、
定着してたと。
定着してた、
はいはいはい、うん、でこういうのが出たりして、まあ、ちょっと ね、
ね、
お掃除が変わったりだとか、
うん、
お餅つき、
うん、
お餅つきはねみんな商店街とかでやったりとかいろいろ
町内会でやって、
町内会とか、ね、
やってましたよこの時期、はい、年末年始、
うん、それが、まあ、ある機械が販売されたことでちょっと劇的に変わるんですけれども、
うん、
1970年代71年、昭和46年に、
うん、
日本初家庭用餅つき機もちっこ。
あ、名前がすごいね、
はい、
昭和だね。
そうなんですよ、このなんか黄色いボディーになんていうんですか、上に蓋がついててそこに入れるんですよね、うん、お米、もち米をね、うん、そしたらこう勝手にぐるぐる回りながら餅ができちゃうと。
うちパン焼き機っていうかホームベーカリーあって、うんうん、ホームベーカリーでもそういう機能ついてるんですけど、うんうん、あの要はあの洗濯槽みたいな中のその底の部分にプロペラがついてるんですよね、
う
ん、それが回転することによって
お米
をついたのと同じような状態を作り上げてくれるっていうことなんですよね。
高口くんのねパン作るやつ、
はい、
それにまあこの餅つき機が71年にできてから、
うん、
76年に
もう
100万台ぐらいこれ売れたんだって、餅つき機がね
大ヒットしたんですね、はい、じゃあね。
でその後にそのパン作るやつとか、シューマイ作るやつとかいろんなのができたらしいですよ、東芝さんのね、はい、東八郎さんがね餅っ子のイメージキャラクターだったそうです。
あ、うん、今の息子さんね、
そうです、テイク2のね東さんの、
東さん、
はい、
お父様が、
はい、そんな家庭で作る餅もあればもうすでにできている餅が登場するんです。1973年、佐藤の切り餅、
はいはい、高橋英樹さんが今もね CM
に出
られてる、
ね、うん、
あれ昔はなかったんだ。
でも73年ですから、
うん、
そこの前はなかったんです
よね、私生まれる前の年だ。
そうです、
なるほどね、
うん、そういうのができてやっぱ徐々にね、お正月も年末も変わってったっていうのがね、 昭和の時代ありましたけれども、ちなみに元旦と元日の違い知ってますか？
いや、わかんないっす。どっちも1月1日のこと言うんじゃないですか。
ほんとね、やり直した方がいいですよ、人生マジで。
ちょっと教えて教えて。
元旦は元日の朝のことです。で、元日は1月1日です。元旦は朝にしか使えないんですよ。あの漢字なんじゃないですか、一本線の上に火が乗ってる、うん、あれ火が昇ってるってことですから。
なるほどね、
う
ん、そういう絵から来てる字なのね。
そうなんです、はいはい、だからその1月4日とかにつく年賀状に元旦とか書いてあるとアホですよ、本当に。
あ、教養がない人なんだな。
もう終わってる。そう、気をつけなきゃい
けませんよと。でも意外と知らなかったりするのかもしれないから、うん、受け取った人もさほど気にしてないとは。
そうそう、俺も知らなかったけどね。
そうなんだ、朝にしか元旦は使えない。
そうなんです。
まあ、でこれリスナーの皆さんもぜひね、
うんうん、そうなんです。こんなことがね、いろいろ。じゃあちょっと最後に、川口くんの地元、
うん、
お雑煮はどんな感じでしたか？
四角いお餅を入れます、うん、で透明な、うちはあの鳥で出汁を取ったような、う
ん、お餅を焼いてますか？
餅焼いてますね。焼いたものを入れてますね、
うちは。へえ、あ、そうなんですね、はい、俺はそれ今自分が食べる時のお雑煮スタイルです。
うん、
でうちの実家は椎茸とかの出汁で餅煮てましたね。だから白濁とした、でそこに鶏肉と青みっていうかなんか野菜がちょっと入ってるような感じでしたけど、う
ん、あれやっぱりさ、西の方だから餅は丸いんでしょ？
う
ん、
いや、うちはね四角でしたね。
ああ、三重は四角なんだ。そうそうそう、大阪は丸ですよね。
ね、そうなんです。じゃあちょっとこの面白いなと思うのがいろんなあるんですけど、
うん、
香川県の場合はあんこの入った餅、出汁はいりこ出汁の白味噌。
ん？あんこの入った餅、餅の中央にってことですか？
そうです。
餅の中にあんこが入ってる、
うん、
だけれどもそれが浸ってるお汁は
そう、しょっぱいいりこの白味噌の。
うわー、すごい。なんか
かなり
グルメ偏差値高いです ね、
かなり変わってますよね。そう、とかその博多の方はね、ブリ雑煮っつってね、ブリが入った
豪華だな
のとかはね、結構やっぱね、日本列島長いですからね。
なるほどね、
いろんなね、今年末ですけれども、
うん、
こう調べるといろんな雑煮出てきますんで、
うん、
せっかくなんでいつもと違うね雑煮をお楽しみいただいてもいいんじゃないかなと。地方
食かなりあるんですね。
はい、思っておりますのでね。というわけで、
はい、
本日もとっても役に立ったデジロックブラザーズでございましたね。ありがとうございます。今こう、
そうだそうです、リスナーさんから声が届いた。
そうそうそうそう、
幻聴だよそれ。
幻聴ですか。はい、というわけでじゃあ、今年最後の曲ですね、私がセレクトする、
うん、はい、
お聴きください。マザー